Friends Ring. Ring.
みなさんこんにちは、フレンズリング2パーソナリティの秋山幸太郎です。
みなさんこんにちは、アシスタントの泉田美希です。
こんにちは、かりんです。
皆様こんにちは、整体行って元気になりました、あゆもとあゆかです。
イエーイ、
整体いいね。
いや本当体バッキバキにされてガチガチに元気です。
バッキバキされたバキバキになったから言ったんじゃないの
そうなんで、そうバッキバキになってバッキバキにされてバッキバキに元気になってバッキバキさ、
めちゃくちゃ音をしますもんね。
めちゃ音するボキって
よかったよかった。でも元気になって
元気だったらいいことね。さあさあ、9月6日ですね、本日は。
はい、はい、
ちょっとは秋らしくなってきたかなっていう感じですけど。
そうね、匂いがね、秋らしくなってきたかな。
匂いがね、そうなのね。
そろそろお腹が空きそうな、ね。
そうなのよ、
あ
の、
ね、確かに
秋はね、食欲の秋ですよ。
確かに。
お酒の秋ですよ。
年中じゃないの？
おっしゃる通りでございます。年中飲んでおります。
お月見とかもありますしね。
そうですね。
そうだね。
何か食べたいの、
お月見するんだったら日本酒だし、やっぱ今はね秋ビールやなっていう感じが
ですね。美味しいところですね。
なんか秋らしくなってきてやりたいこととかあります？
やっぱりね、秋の夜長はね、やっぱり、
なるほど、秋の夜長といえばなかなかこう暇を持て余す時があるから。
そうよ、
うんうん、ということで本日も映画をご紹介したいと思います。
はい、
はいはい、本日はまさに今ミキティが言った通り、秋の夜長におすすめの映画、これをちょっと紹介していこうと思います。
はい、
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、
番組をお聞きの皆様にメッセージお待ちしております。
はい、アクセスラインです。ファックスの方は 098-860-0262、 メールは fr2@star-flash.sakura.ne.jp、 メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング2スタートです。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-6271-6891、 スターフラッシュことの葉まで。
フレンズリング。
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希と
カリンとあゆもとあゆかが今日もガチガチでお送りしています。
はい、
はい、
さあでは冒頭でも言いましたが早速やっていきましょう。
はい、
本日は秋の夜長におすすめの映画ということで、はい、各人それぞれ紹介していきたいと思います。
はい、
じゃあ私からまずはちょっと珍しくいっちゃいと思います。はい、私が紹介するのはミザリーという映画でございます。こちらアメリカの、1990年公開の映画でございまして、原作があのホラー映画の巨匠スティーブン・キングさんってことなので、もうガチガチのホラーサスペンスでございます。
はい、
ジェームズ・カーンっていう、まあ、もう有名な俳優さんですね、とキャシー・ベイツさんという女優さんがいらっしゃって、このお二人がメインでやっていくんですけど、このジェームズ・カーン、男の人が小説家で、山に、山荘にこもって小説を書いて、で、それじゃもうできたからこれを、出版社に持っていこうって言って、これ帰る時に事故に遭っちゃって。
わお。
で、そんな事故が雪山の、もう雪の中でものすごい事故で、 事故に遭っちゃっても、もう右手は骨折するわ、足は骨折するわ、もうひどい状態で
骨折
で、そこの状態をこのティッシュビーチさんという女優さんの、女の人に救われて、命からがら助かったんですけど、この小説のファンなんですね、小説家の女性の方が、あの嬉しい先生の作品を見れるなんてって、新しく書き上げた小説を一番最初に見るんですけども、実はこのミサリーっていう映画のタイトルは小説のタイトルなんです。ずーっと続いている。ミサリーっていう女性の主人公とした小説のタイトルなんですけど、この主人公が最新話で死んじゃうんですよ。小説家の人がちょっともうずーっと同じものを書き続けてると自分のキャリアのために良くないからっていうことで新しいやつを書き続けて、でも女の人はそれ殺してしまったり、自分の好きなキャラクターが死んでしまったら嫌なので書き直しなさいっつって動けない彼を自分の家の中で監禁して書き直させるっていう映画ですね。まあ、誰も来ない山の中の家なんですよ。そこの中でもう彼女がもう怖い、すごい狂気な感じで彼を襲い立てる姿がとても非常に怖いです。
ファンなんだよね
自分勝手な女の人の。でこのキャシーさんっていう女優さんはこの役でアカデミー賞主演女優賞を取りました。それはやっぱり素晴らしい
ですね。よっぽど怖かったんだもんね。
本当によっぽど怖いんで覚悟して見てください。
はい、立ちほらだ。
はい、次、
はい、では私で、私はちょっと、ちょっとガチガチのホラーはちょっとっていう方におすすめな、ホラーコメディの映画を紹介したいと思います。はい、名前がハッピーデスデイというものになります。
わあ楽しそう。
ハッピーとね、デスがね、こうガチャンコガチャンコした感じの映画になりまして、軽くあの始まり紹介させていただきますと、主人公は女子大生で、イエーイ今日はバースデー電話に出てくれ、これアラーム音なんですけど、一回聞いたら忘れられないようなアラーム音から一日が始まります。そう、今日は彼女の誕生日で、もこの彼女ちょっと気が強くて、例えばあの知人の男の人に声かけられても冷たくあしらったりとか、あのおはようって声かけられても無視したりとか、挙句の果てにあのルームメイトから誕生日ケーキをもらうんだけど、それを炭水化物の塊だからって言ってゴミ箱でダメしたりとか、
ひど
いでしょ。で挙句の果てに学校の先生と不倫してたりとか、まあ恨みを買いそうな学校生活を送っている女の子なんだけど、その日あの彼女は誕生日パーティーに誘われて一人でパーティー会場に向かうんですよ。私はその途中でね、あのトンネルがあって、そこにオルゴールがポツって置いてあるの。え、どんだろうなと思ったら、いきなりベビーマスクにかぶった変な人に差し込まされちゃう。いきなり、そう、差し込まされちゃう。イエーイ今日はバースデー電話に出てくれ。
そういう感じ。
そう、
そうなんだ。
どこにハッピーあるのかと思った。
あの誕生日の彼氏はハッピー。
そう、全然ハッピーちゃうやん。
彼女はその誕生日の無限ループに入っちゃうって話。でも彼女はさっき言った通り気が強いから、ちょっと見ててなんか最初は怖いんだけど、だんだん犯人見つけ出してやるみたいな感じになってるから、そうだから見てて、ちょっとコメディ要素もあって面白い映画です。ぜひ見てください。
はい、ちょっと見たくなった、
ね、ぜひ次行こう。
はい、次は私の秋の夜長におすすめの映画なんですけども、ちょっとホラーが続いたんで、ちょっとほっこりするような
ほっこりホロリをするような
映画をおすすめしたいと思います。世界から猫が消えたならっていう映画なんですけど、あの私がこの映画を見たきっかけが、まず小説も出ておりまして、可愛い猫ちゃんの表紙に惹かれて小説を買って、小説が面白かったので映画を見たいなと思って見ました。であらすじなんですけども、あの主人公が自分の寿命が残り少ないことを知ったあの主人公が、佐藤健さんが演じてるんですけど、寿命が短いって知ったと、その日に自分そっくりの悪魔に出会って、私が決めたものを世界から一つ消す代わりにあなたの寿命を一日延ばしますっていうふうに言われたんですよ。でそこから一日一つずつ世界からものを消していくっていうざっくりとした物語というとこんな感じなんですけども、私がすごい好きなシーンが浜田拓さんが演じる
愛想がなくて不器用な友人のツタヤっていう友人がいるんですけど、うん、そのもう寿命がないからそのツタヤに死ぬ前に見るべき映画を教えてほしいって言うんですよね、うん、でその時にツタヤがすっごい主人公のためにもう必死でその最後に見るための映画を探すんですよ。もうそのシーンがめちゃくちゃこう切なくて、もう浜田岳さんの演技力にもうわーってなってもう泣きます。まあ、序盤のところなんですけど、もうそこから私はワンワン泣きました、うん、その他にも泣けるシーンがすごく多いので、まあ、ぜひ小説と合わせて見ていただきたい映画ですね。
涙活にも最適ってこと
ですか？涙活？なるほど、
はい、あと猫好きの方にもとってもおすすめです、
うん、なるほど、
はい、はい、続きまして
ございます。で私がですねおすすめしたいのは韓国映画の怪しい彼女っていううん、映画なんですけど、こちらはですね簡単に言うと、おばあさんがある日20歳に若返って、まあ、できな自分が今までできなかった青春と家族の絆を取り戻していくっていうハートフルコメディなんですね。
怖い、うん、
若返っちゃう、ハートフルコメディです。
ハートフルコメディです。心温めつつもやっぱクスっていうか、
そう最後にはもう最後のシーンが一番好きなんですけど、うん、おばあさんと息子の会話をする、ね、シーンがあるんですけど、ここが本当にもう感動するんで、最後のエンドロールにね、全てのお母さんにこの映画を捧げます、うん、愛を込めてっていう言葉が出てくるんですけど、本当にまさにこの通りで、お母さんにいてほしいし、全てお母さんを持つ子供たち、うん、皆さんに見てほしい
な、ね、我々子供と子供の立場としてね、
そう見てほしいなっていう作品ですね。こちらは本当に見て見終わった後本当に見てよかったなって思う映画で、本当にこの作品本当に話したいことがたくさんあるんで、ちょっと後半に続けて私お話ししたいと思っております。
おということで、
はい、
後半へ続く、
はい、はい、フレンズリング
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の街で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
Friends Ring。
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希とカリンと
鮎本鮎香がウキウキしながらお送りしています。
さあここからは新コーナー、
泉田美希のもっと聞いてよ。
こちらはですね、本日ご紹介する映画の中からピックアップして掘り下げていこうというコーナーです。
はい、
う
ん、
本日は私泉田がおすすめする怪しい彼女を掘り下げていこうと思います。はい、はい、この作品実はですねリメイクされてまして、韓国が最初なんですけど日本、中国、ベトナムとリメイクされてまして、こちら日本の有料動画サイトでも見れるようになってましてですね、うん、こちら実はみんな4人全員見たのね。
実はそうなんですよ。
そうなの、だからね、そうそれぞれ感想を聞きたいと思います。
はい、
はい、
じゃあまずお二人から行きましょうか。
はい、気になったシーンとか。
気になったシーンありますよ、うん、もちろん。何
ですか？
まず日本版では、うん、バイク若返った時にバイクスクーターですかね、うん、すごいダッシュで追いかけるんですけど
あったね。
韓国ではさらに上を行ってバスを追いかけてバスを止めるんですよ
そう、ま、めっちゃ追っかけてターミネーターみたいにね。
そうなんですよ、
乗せてってココココココって
脚力にも超びっくりした、そうめちゃくちゃ印象に残ってるシーンなんですよ私。
あれさ二十歳でも無理だと思うんだけどね。
ね
おばあさん若い頃どんだけパワフルしてたんだろうなと思って。
そう、ゲームが早いよね、うん
私はね子供を育てた
あのお母さんとかおばあちゃんだからこそ、うん、言える言葉というか、あの日本語版だ、日本版だと、うん、あのあそこってデパートなのかな、うん、なんかその広いところであの子供2人いるお母さんがいて、うん、でお兄ちゃんの方がぐずっちゃって、でそのお母さんが、ね、もういい加減しなさいってパシッと怒っちゃうんだよね。でその時にあのか主人公の女の子が来て、若返っておばあちゃんが来て、うん、あの大変だねってこう慰めてくれるシーンが、うん、いいんだよね。
めちゃくちゃ泣きますね。
泣きちゃうんだよね。もうね、でもちょっと面白いんだよね、絵面が。若い二十歳の子にさ
泣きさめられてる。お母さんも大変だったねっていう、
明らかに年上のお母さんに向かって
慰めて
る。確かにね。
それがちょっと私は韓国版も見たんですけど、韓国版だとちょっとね、あのね、言っていいのかな、どこまで言っていいのかな、あの、ね、最初はね、あ、私が抱っこするよって言って抱っこしてくれるんだけど、なんかちょっといろいろ文句というかね、
そうだね、
おこごとが父が薄いなだのね言ってね、うん、お母さん怒らせちゃう。ちょっと国によってね、そこがね、そうそう、ちょっと、ね、違う、
対応が全然違うんだなっていう、
柄が、ね、感じられるからね、
感じられる映画でしたね。
秋は、
そう、僕はですね、あの中国版、うん、まあ、全部見たんだけど中国版が、うん、ちょっと気になってまして、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、なんといっても主演女優のヤン・ジシャンさんが可愛い、
綺麗ですね、
めっちゃ美人、まあ、
美人です、うん、
で、あの他の作品はオードリー・ヘップバーンに主人公が憧れてるんで、オードリーにちなんだ名前をちょっと偽名として使ったりするんだけど、中国版はテレサって言うんですね。
あ、なるほど、
お国柄だなっていう感じがしますね、うん、でやっぱ一番ね、上品な感じが、おばあちゃん、若くなる前の
おばあちゃんの時は
上品な感じがした。そっからでも若返るとものすごいね、性格がねきつくなるというか、
その結構なきつさが ね、
うん、ね、あるよね。これぜひね、あのご覧いただきまして確認していただきたいと思います。
超、うん、
はい、女性きつくて男性がちょっとあの
優しいっていうか、
まあ、男性が尻に敷かれてるって感じ
っていうのが、
う
ん、いう描き方されてるかもね、
うん、そうね、それがちょっと国柄が出てるのかちょっと私は分からない
ですけど、ミッキーは、
ミッキーは、私あのベトナム版も見たんですけど、4カ国いただいた
すごい見たね、
そう、あの本当にこう見比べてみるとちょっとずつ違ってて、そう、ベトナム版はね、あのなんですか、主人公がみんなあの憧れのスターがね、いろいろテレサ・テイさんとか、うん、オードリー・ヘップバーンとかいるんですけど、ベトナム版はあのもともと元人気女優のタンガーさんっていう人も、
タンガーさん
っていうのに憧れてっていう設定で、この「あの怪しい彼女」っていう作品が本当に家族愛をね、あの描いているので、うんうんうん、このタンガーさんっていう方が、あの 息子さんが一回誘拐されたらしくて、そういう事件が起きて、その息子を助けるためにこう勇敢に戦ってちょっと犠牲になってしまったっていう女優さんでして、でその。その助かった息子さんが実はこのベトナム版の映画に出てまして、写真館がね出てくるんですけど、その写真館の息子さんのがその、息子さん、写真館の役の人がその助かった息子さんが起用される
っていう、めちゃめちゃキーパーソン
です。本当になんかそういう些細なきっかけとか仕掛けがあって、またこの映画がベトナムでも人気になった。
すごい、なんかもういろいろ見てほしいですね。それぞれ本当ね、国ごとになんかちょっとプッシュしてるところがあるの。
そう、国ごとにこうカットされてるシーンだったりとか、追加されてるシーンがあって、
大きなシナリオはしたんですね。
そう、大きなシナリオは本当にしたい。脚本が本当に素晴らしいので、ね、
ぜひ見ていただきたい。
そう、
よし、じゃあこのコーナーちょっとミキに締めてもらおう。
本当に何ですか、本当にあのおすすめしたい映画ですね。心がほっこりになるし、なんだろうな、なんか私は国全部も見たので、こう国柄の違いも分かるので、本当にもういろんな映画を見てほしいと思います、うん、国の映画も、
はい、
はいはい、以上ですか。
以上です。
はい、以上何でしたっけ。
泉田のもっと聞いてよのコーナーでした。
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。 つの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会とともに考え、一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891 スターフラッシュことのはまで。
エンディングのお時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？
はい、番組公式ホームページが誕生しました。 https://friendsring2.jindfree.com。
さあ、新コーナーいかがでしたでしょうか？
出したでしょうか、ね、
こんな風にちょっといろいろコーナーをまた趣向を変えてやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。それではフレンズリング2、お相手は秋山幸太郎と
泉田美希と
かりんと
鮎本鮎香でした。
せーの、
バイバーイ。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。